ューヨークやり道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
では行きましょう。
はい、
今回のアップデートはあれですね、あのジャパンパレードが開催されるということで、
うん、はい、
これが5月の、
13日、
はい、そうです、はい、あのセントラルパークのウエストサイド、だからアッパーウエストになりますよね、
うん、
あの辺で、
はい、
ジャパンパレード、ジャパンデイがあります。そう、これ去年知ってみたんですよ、パレード。
うん、どうでした？
あのお友達が出てて、
うんうん、
そうそう、でその後この話しましたよね、そういえばね、あの、うん、リスナーさんの方と会ったんですよっていう話をしてて、うん、
はいはいはい、
そうそうそう、あの時か、もう1年も経つのか。
これがでも第1回、去年が第1回ってこと？
いや、そんなことないんじゃないんですかね、多分ずっとやってるって分かんないけど、
なんか第1回目となった前回はって書いてあるけど、
あ、そうなんですね。
なんだろう、私もなんか、
じゃあそうなんだ、
なんだろう、なんかこういう催しって結構このね、第2回ジャパンパレードって書いてあるから、
うん、
今年5月13日に開催される日本文化の祭典、うん、第2回ジャパンパレードって書いてあるから、なんかね、ジャパンフェスティバルじゃない、なんか
ちょっと、ジャパンフェスありますよね。
ねえ、だからなんかそれと一緒になっちゃってるのかちょっとわからないけど、
この
そうジャパンパレードっていうのは2回目かな、今年。
あ、私てっきりもうなんかずっと続いてる、なんかあれかと思ってた。
うん、
そうかそうか。
だから
じゃあ今回が2回目なんですね。
そう、去年はセーラームーンだったんだよね。セーラームーンのなんかショーじゃないけど、ちょっとそういうのがあったんだよね、うん、
あ、本当ですか、知らなかった、それは行ったのに。
いや、うん、そう、なんか、
あ、そうですか、
そうそうそう、は
は、今年は何ですかね。
今年はナルトなんですよ。
ああ、なるほどね、アニメが好きな人がいっぱい来そうです
。そうね、あのコスプレ好きな人も来るのかな、うん、アニメ好きの人と、
うんうんうんうん、なるほどね、
感じなのかな。で今回はその、うん、ナルトにね出演してた、うん、なんか舞台化作品みたいなのがあって、まあそういうのでもこのナルトっていうので出てた俳優の人たちが、
うん、
まあ出てくれるみたいだよ。
そうなんだ。
そうそうそう。
なるほど、やっぱりジャパンのイメージはアニメですね。
完全にそうだね。完全にもうそれしか売りないんじゃない、ね、いや、それしかって言っちゃうとちょっとあれだけど。
まあ、あのみんなのね、世間の注目を集めるのはね、うん、やっぱりそういう根強いファンが、
うん、やっぱアニメかゲームかっていう日本はやっぱそこが強いのかな、うん、
そうですね、そういうイメージ強いですよね、任天堂とかね、
イメージだいぶ強い。うん、
まあいいことですよね。
いや、いいこと、いいこと。
そういうのが、
うん、そうそう、
日本らしいじゃないですか。
うん、あとやっぱみんな楽しみにしてるのは、うん、なんか約20のフードテントが出るって書いてあるから、うんうんうんうん、そのやっぱりね、
はいはい、
うん、そういうのがみんな楽しみなんじゃないのかなって思いますけど。
あ、うん、犬たち連れて行こうかな。土曜日かな。土曜日か。
土曜日、土曜日
これは、うん、ああ13土曜日か。
うん、
ダメだ、そうそう、じゃあ。
なんか急に暗くなったようなね。そう、だからオープニングセレモニーが、12時半から、まあ12時50分までに、アッパーウエスト、70ストから71ストの間で行われて、その後、うん、ジャパンパレードが、午後1時から3時半まで。81スト、アッパーウエストの81から67に南下するっていう感じみたいだから、
うんう
ん
う
ん、みんなね、その、そうそう、パレードを行きたい人は、アッパーウエストの81からかなっていう。
そうですね、
うん。
多分ね、フードとかはもうちょっと下にあったんですよ。
それがね、72スト。
そうだそうだ。
アッパーウエストの、うん、何72ストで、セントラルパークウエストとコロンバスアベニューの間、
うん、
で、
うんうんうんうん、
そのストリートフェアは、午前10時からやってて、
うん、あ、先に開くんですね、そっちがね。そ
うで、午後5時までやってるから、
うんうんうんうん、
結構これは長くやってるかなって感じ。
そうですね、
うん、
なんかね、うん、まあその去年がね、その第1回って知らなかったけど、私なんか思ったのは、うん、そのジャパンフェスってあるじゃないですか、あれすっごい人じゃないですか、
うんうん、
いつもね、うん、大体ですっごい行列なんですよね、うん、本当にどの、 あのベンダーも、
うん、
でも何かゲットするのに本当にすごい並んだりとか、
やだ、
大変だし、
うん、
このねジャパンパレードの時はそこまでじゃないなって思ったんですよ、この行列とかが、
はいはいはい、
あるけど、まあ、そのね人の人数とかにね迷ったりとかするからあれかもしれないけど、
うん、
だからここはなんかちょっと穴場かもしれない、
うん、まだもしかしたら浸透してないのかもね、この第、うん、ね、2回目だしさ、
うん、
なんて言うんだろう、う
ん、みんなねまだ知らないのかもしれない
ですね、そこまでね、だからいいんじゃない、うん、すごく、
うん、
行くね、
うん、へえ、そうかそうか、
うん、
行けたら行こう
ねね、うん、いいと思います、うん、
ね、
うん、
楽しそう、
そう、どんなフードが出てた、まあ大体一緒でしょ、
ね、その時ね、うん、一緒ですね、
うん、
多分、うん、その時ね、でも私ねご飯食べなかったんですよ、
う
ん、そこで、
あ、そうなんだ、
そう、その後に、うん、あのそのねリスナーさんの方と会って、
うんうんうん、
軽くなんかねお茶とかランチみたいな感じで行きましょうって感じだったから、
うんうん、
まあもうここはいいやと思って、
はいはいはい、
スキップしちゃったんですよ、
うん、
そう、唯一、うん、お茶が配られてたからお茶をいただきました、
うん、そっか、
お茶、
うん、あ、いいねそれはいいね、
はい、
うーん、じゃあ何が出てるかとかもうわかん、全然見てなかった、
ちょっとね覚えてないで、多分ちらっと見たんだと思うんですけど、通ったんで、あの覚えてるんですけど、その何が出てたかは覚えてないかな、
そうか、
うん、でもね、ま、あのテレビのリポーターの人とかいて、
うんうんうんうん、
その人が、あのなんか空手ショーの、うん、空手ショーをバックにね、なんかあの、うんうん、おむすびを食べながらリポートしてたんですよだから、あ、なんかおむすびとどっかにあるのかなって思ってなんか見てたのを覚えてます
おむすびはなかなかね
ねえ、
こっちで見かけないね、外で食べてる人、そうそう
でしょ、
うん、そっか、
そうそう、
うん、まあだからお楽しみだね、うん、みんな行ってみて、
そうですね、うん、何があるか、まあ後でチェックしてみます、じゃあ、
うん、
そういえばね、うん、そうそう、あの去年言ってたんですけど、去年、うん、いつかのアップデートで、
うん、
あのこう言ってパレードやるらしいですって、うん、でもその時もしかしたら第1回とか言ったかもしれないですね、覚えてないけど
まあね、1年前のことだからね、
ね、
うん、
でその時に、うん、あのパレード参加者募集みたいな感じでやってたから、
はい、うん、
これやってるそうですよっていう多分アップデートをしたんですよ、
うんうんうん、
で私も出たいなとか言って、ニューヨークレミチトークルームで出たいなとか言ってて、
うん、
でなんか応募だけしとこうかなと思って、なんかよく見たら10名以上の団体って書いてあったんですよ、だから10名集められるかな、寄り道トークルームでと思いながらやめたんですよ
あ、そうなの、結構、じゃあ、そうそうそう、10人か
何の団体だったら10人いけるかな
ね、でもなんかこれに書いてあるのは、第1回目となった前回は85組、うん、約2400名が参加したらしいんだよね、はい、そのまあパレード、
うんうんうんうん、
やっぱね、踊りとか武道とか着物とか着た、そうそうそう、そういう団体の人たちが、
うんうん、
って書いてあるから、
まあ、私一人で歩いてますですね、じゃあ、
まあ、まず10人集まらないと無理だからね
キャリーさんは来てくれますか？
いや、行ったとしても2人じゃん。
2人全然無理だから、ね、あと誰を誘いましょうか。
全然無理だからね。
リスナーさん来てください
って。なかなか厳しいねこれね、参加条
ね、
条件がねちょっとね。あ、そうなんだ。その10人っていうのは書いてないね、うん。
あ、じゃあ今年はルールが変わったのかもしれないですよ。私の声が届いたのかもしれない。
わからない。でも85組2400名って結構多いよね。
多いですよね。
多いよね。うん、
すごいな。そりゃ、そうか。
そうよ。
なるほど。ジャパンフェスももう始まってましたね。
あ、そのジャパンフェスが、それもパレードだっけ？
それね、パレードじゃなくて、あの、フードとかが行ったり、あ、
ま
あ、な
んか、太鼓
とかはやってるかもしれないですね。ショーとして。
はいはい。あと、あれもあるじゃん。うん、あの、桜祭りじゃない、何？
あの、
プロスペクトパークじゃなくて、
うん、
ブルクリン、うん、ブルクリン、ボタニカルガーデン。
うん。
でやるやつもあるからね。あれ、ちょっと高いんだけど、はい、あれは。
うんうん、入場料、うん。
あれ、入場料があるし、うん、なんか予約じゃない、なんかあれなんだよね。いっぱいで当日入れない
。
ね、チケットとかで。
ね、
すごい人気なんだよね、あれ。
あ、そうそうそうそう。うん、
それももうそろそろじゃない多分、もうそろそろ。
多分、そうですよね。
そうそう、そうよ。
このぐらいの時期だった気がします。
うん、大変よね。
いろいろあるね。この時期はね、いろいろそういうフェスティバルが始まる季節ですからね。
うん、
そう、そんな感じの今回はアップデートです。
はい。
はい。で、今回はね、テーマ何にしようかってこうね、さっき話してたんですけど、あんまり思い浮かばなかったんで、初めての挑戦でフリートークをやってみようかなっていうね。
まあ、
フリートークというか、前も私たちのアップデートみたいな回で、なんか別に、ってんだろう、ニューヨークのテーマではない感じだったけど、私たちの普段のこととかなんか話してたような記憶があるんですけど、まあそんな感じで、
はいはい、
私たちのアップデート2でもいいし、
うん、
フリートークでもいいし、はい、そんな感じでは
い、
やってみましょう。
はい
はい
はい。
まずは
まずはね、
うん、
まずは本当に暑かったのよ最近。いや、そのね、フェスの流れじゃないけど、
はいはい、
本当にやっぱり気候がね、
暑かった。
気候がね、良くなったっていうね、うん、レベルじゃなくてね、うん、急に31度とかね、なったわけですよ。なんか。
あのね、そう。
真夏ですかみたいな。
急にね、夏が来るんですよ、ニューヨークは。
ま
あ、っていうのがね、本当に今週でしたよね。
今週ね、やばかったんですよ。うん、もうその30度ぐらいが、もう3日ぐらい続いて、
はい、
もうなんかその前の週とか本当ダウンとか着てたのにね。
そうですよ。
もうね、急にそんなんなんて、みんな半袖とかもうタンクトップとかもう裸に近いですよ、もうみんな。うん、
だってあの、ま、先週のエピソードをまあそのちょっと前に撮ってはいるんですけど、うん、はい、私たち今年は暖冬だったねとか言ってたんですよ。
そうよ。そうなのよ。
で、もうスノーストーンは来ないよねとか言ってて、
うん、
で、まあ春っぽくなってきましたね、うん、でも春はニューヨークね、あんまりないっていうかね、
うん、
そういう春っぽい感じってね、日本ほどないじゃないですか、
うん、そうなの。
でも本当に来ましたね、この突然の夏が。
いきなり30度はねえよって思ったんですけど、
うん、だって服に困りましたもん。あ、まだ何もないわと思って。
そうよ。
まあでも夏みたいな格好で出かけましたけど、
いや、
やっぱりウキウキして、
いやね、ウキウキはしたんだけど、ちょっともう暑すぎて、うん、なんかなんだろう、本当にヒートテックとか着てたから、うん、ずっと、
うん、
それももういきなりいらなくなって、うん、もういきなり半袖ですよ、
うん、そうですよ。
ちゃうともう本当に体が追いつかないですねっていう、
ね、で今週はまたちょっと、ね、寒くなるっていうか15度切ったりとかする、最高気温がね、そんな感じだから、
うそうなの、だからもうちょっとやっぱりダウンまではいかないかもしれないけどね、半袖ではちょっと無理かなっていう、
そうですね、
にまた戻るっていうね、感じなんだよね。
そうなんですよね。そう、私もだってもう、アイスクリームめっちゃ食べてましたもん、その時外でも、ね、
サリーさんアイスクリーム好きだもんね。
はい、アイスクリームの大ファンなんで
まあ外でも食べるし、お家でも食べてるイメージすごいあるかも、
うん、そうなんかね、でもね、最近のアイスクリームって、高いですねやっぱりね。
え、めっちゃ値段が上がってる、値上がってる、いやいやいやいやいや、私もこれ本当に声大にして言いたいけど本当に上がってる、ちょっと前までってスーパーで安売りでね、ハーゲンダッツのアイスクリームとか2個で6ドルとかね、
ありますね、そういう時ね、
うん、あったんだけど、今1個7ドルぐらい、してる、あれ、
あ、でもね、多分正規の料金ってそんなんなんですよ、6ドル99みたいな。
いやでもちょっと前までそれ 5.99 とかだったと思う、私。いや急に上がりすぎだよと思って、でセールもしなくなって、
本当ですか、
なかなか、そう、私も
なんかね、
本当にちょっと寂しくなったよ。
ねえ、なんかそれを思ったのがね、まあ、たまに、やっぱり美味しいアイスクリーム屋さんって高いんですよ。
そうね、
少しね。
そうね。
でもそれはしょうがない。私はもう、まずいアイスクリームを食べるぐらいなら高くても美味しいアイスクリームを食べたいって思うから、別に納得した、美味しかったらいいんですよ、
はい、
で、まあ、こっちって、大きいじゃないですか、サイズが、
はいはいはいはい、
でその大きいのにもともと3とか4とかいうスクープを乗せるやつとかは、まあ、高いなっていうイメージがあったけど、その私が買うのって1、まあ、大体2スクープのとかぐらいなんですよね、
はいはい、
そしたらね、大体まあ6ドルぐらい、7ドル高いくって8ドルぐらいかなっていう、まあちょっといいところでね、まあまあ10ドル近くはするかなっていうのはあったけど、アイスクリーム屋さんですよ、
もちろんその外のね、外の外というか、外っていうか、アイスクリーム屋さんね、ちゃんとした店舗のね、
そうそうそう、
はいはい、
でもね、最近なんかね、もうひょいっとその2スクープとか頼んだもう11ドルとか12ドルとかする時があったんですよ。だから
それはちなみにどこ？
一つは最近行ったのはね、この間アンジェリーナベーカリーっていう、前チーズケーキが美味しかったとか言った、私がバスクチーズケーキが、っていう話をしてた、あの、まあ、クロワッサンとかこうあるね、可愛いパン屋さんなんですけどね、そこのジェラートがあるからそれ食べたことなくって行ってみて、初めてだからなんか2つぐらい試そうかなと思って買ったら、多分12ドルぐらいでした。11.99
とかだった
かな。2スクープ。
2スクープでね。高い。
ね。
12ドル、
まあ、美味しいんですよ、でもすごくね、まあ、すごく美味しかったからいいけど、まあ、でもなんか気軽にアイス食べようって、まあまあそりゃそうですよなんかその気軽にアイス食べようって感じで、あ、なんかね、前ほどあれじゃない、まあ食べますけど多分でもちょっとあって思いますよね。
いやー、ちょっと高いね。
もう一個はね、アモリーノっていう、あれはねヨーロッパから来てるやつなんです、私どっかイタリアかどっかで行ったことあるんですよ、で、ニューヨークで、あ、これここにもあるんだと思って一回行ってたんですけど、なんかこうアイスクリームをね、お花のこう花びらみたいにこう作ってくれて、
はいはいはい、
なんかコーン結構花みたいになるんです、ああいうのやってくれるからすごく可愛いし、まあ美味しいし、
インスタ映えですね。
あそこも確かね、そうそう、インスタ映えですよ、あれは。10ドル以上しました、あそこも。
まあそりゃちょっとそういうおしゃれな感じだと、もうそれぐらいはじゃあ当たり前って感じなのかな、10ドル以上は。
そうですね、 多分もうね、もう8ドル9ドルぐらいから
ワンスクープがってことね。
って思った。
うわ高い。
ねえ、
やっぱりあれなんじゃない？そういう原材料とかが高騰してるから、今卵とかめちゃくちゃ高いし、なんかいろんなものが上がってるから、やっぱり前より上がってるんじゃないのかな。わからないけどね。
やっぱりいろんなものがね上がっているという話はこの中でもねいろいろしましたもんね。
そう、もう本当に高いの。だからそういうやっぱりね、外食も上がってるだろうし、って思うな。
そう、そういえば、
はい、
アップデートというか、
はい、
先週これは、
はい、
今度の配信なので先週分のエピソードが2日ほど遅れてしまいました。ごめんなさい皆さん。
あ、お詫びのね。
お詫びのアップデートもしてきます。
ついでにね。はい、そっかそっか。
そう、まあ、あの言い訳をするといろいろいろいろいろいろあったんです。いろいろはないけど、そう、なんか間に合わなくって、そうなんです。2日遅れたの初めてだったから、なんかちょっと自分の中で、あって思いながら、さっきね収録前にもう終わるんで、もうちょっと待ってくださいとか言って、
私、ね、忙しかった
アップしました。いやいや、なんかね、予定がなんかこういろいろ急遽の予定とかがいろいろ入ってしまったりとかして、なんか編集できないとか思ってたんですよね。
しょうがない。 それは、
まあまあそういう時もね、あるから、
あるある。
でもなんかね、多分昔の私だったら、どうにかしてでも夜中もう寝ずに終わらせるみたいなこととかしてたんですよ。
あら、
多分そこちょっとこう完璧主義な私が出るんですよ、でも、もうなんか最近はもうしょうがないじゃんもうみたいになってしまって、できなかったんだよみたいな。
いいんじゃない、でもそれも、
なんかその方が、なんかこう長く自分にあまりプレッシャーをかけず長く続けられるかなと思って。
そうだと思う。
そう、
うん、
性格的になんかね、そういうの嫌なんですよ。なんかこう自分で決めたここの、そう、あれを守りたい。私とかはこう、そういうのがないと、例えばこう期限がない、いつでもいいよって言ったら、はいはいはい、全然できない人なんですよ。まさにブログがそうで、ブログって別に仕事でやってるわけじゃないから、期限とかないじゃないですか。
そうだね。
だからもう書かなくなったらピタッと書かなくなってしまったりとか。だからそのポッドキャストはやっぱりね、その週1回金曜日っていうのがあるから、そういうなんかこうお尻を決めないとダラダラするんでっていうのは分かってるから、やりたいんですよ。なんかやっとかないとなんか嫌だなって思いながら、
気持ち悪くなる感じね。
そうそうそう、2日間過ごしてました。
いやでも完璧主義なんだね、あのサリーさんはね。
多分まあそういう部分があると思う、私は。全部じゃない、だってね、今の家とかくっそ汚いんで、あのもう、
いやいやいやいやいや、
もう犬たちもねいるしね。
はいはいはい。だからあれなんだろうね、その自分がこれは守りたいって思ったものはもう本当に完璧主義というか、そういう風になるけど、まあ別にいいかっていうところもあったりするっていう、ちょうどいいんじゃないの。でもそれは
いろいろ、それはまあ人間あれですよね。
そうそうそう、やっぱその抜け道じゃない、何、逃げ道じゃないけど、なんかちょっとそういう、締める時と緩める時と、ね、そうそうそう、それ大事だと思う。ずっとは疲れちゃうからね。はい、へえ、そっかそっか。
でその日のね、何をしてたかっていうと、はい、その2日間の間に、はいはい、1日はね、あれに行ったんですよ、私。この間山本さん、ニューヨークのあの漫画家で、あの登場してもらった、
はい、
山本さんがなんかね、あの、お絵描き寿司パーティーみたいなのをやるって言って、ってなんかちょっと楽しそうじゃないですか。
楽しそう。
で、行くって言って、で、まだ空いてるって言って連絡して、そしたら行けることになって、それに行ってきたんですよ。
はいはいはい、お寿司パーティーってこと？
そうそう、
いいね。
あのね、山本さん、あの、漫画家をやりながら、そのお寿司を作る、アルバイトをねしてるんですよね。
へ、
なんかお寿司がそう作れるんですよ。
すごーい。
作れるんですよって別に、ね、私が自慢することじゃないです。
いやいや、すごいすごい。お寿司も作れて漫画も描けるなんて、すごい多彩ですよ。うん、
ねえ。
うん、
で、その、うん、山本さんが作ったお寿司のこう、折りみたいなのが、なんかおかずみたいなのも入ってて、お寿司もいろんな種類が入ってて、みたいな、おにぎり、巻物、いなりとか。
うわ、最高じゃん。
それがね、すっごい美味しかったんですよ。
いいな
ぁ。ウニ超美味しかった。
わ。
あと、おかず美味しかったな。いいね、なんか野菜、何の、うん、あれ野菜だろうっていう、なんか、すごい、うん、あ、久々こういうの食べたなぁ、みたいな、こう、日本の、なんか野菜の炒めたやつみたいな感じの味。
いいねぇ、うん。
美味しかった、すごく。
いやーいいな、食べたいな、
うん、
そっかそっかそっか、
そうで、そこにね、行った時に、ニューヨークより道トークルームのインスタをフォローしてくださってる方がいて、あって言って、サリーさんですよねって声かけられてね、
有名人じゃないですか。
私なんか、もうなんかちょっともうドキッとして、なんか私みたいな。なんかそういう経験ってなくないですか、なかなか。
ないよ、私は。
ねえ。
うん、
そう、だから、
うん、
で、なんか、インスタ見てますって言われて、なんかすごい嬉しかったんですよ。
インスタグラマーじゃないですか、もう。
でも、ニューヨークやり道トークルームのインスタグラムは、まだ250人ぐらいです。
いやいやいや、もう質が高いですよ、質が。本当に。
いや、そうですよ。フォロワーさんの質が高いんです、うちは。
ねえ、いいことですよ。
はい、
へ
っていうことがあったんですよ。
おお。
そう、それ、ウィリアムズバーグであったんですけど、まあ、それね、6人だったんですよ、限定。だから、なんかね、なんて言うんだろう、みんなこう、和気あいあいとっていうか、ね、こう、少人数だからみんなで話せるみたいな感じだったんで、そう、それが楽しくって、で、その中でね、隣の席の女性と、なんかこう、今から何しますかみたいな感じで、どっか行きませんかって言われて、帰りに、あ、行きましょう行きましょうみたいになって、飲みに行ったりとかしてたんですよ。なんかすごい楽しいですよね。
いいね。
ね。
すごいと思う。
そう。で、なんか、その彼女がポッドキャスト聞いてくれたみたいで、
お
すごい楽しかったとか言って、言ってくれて、の、
うん、
嬉しい。なんかこういう出会いがなんかね、あるのが、なかなか、あれじゃないですか？日本にいると、
いやー、そういう、なかなかないですね。
なくないですか？
やっぱなんか日本にいるとどうしても、もう決まった人たちというか、もうなんかそういう感じだよね。だけどやっぱりなんかニューヨークにいると、いろんな職種の人とも会えるし、
そう、なんか、人と出会う機会が多い
です
よね。多いですよね。
その代わりなんかこう、やっぱり、ね、出会いもあれば別れもすごく多いから、
そうだ、別れ多いですね。
だからまあ、だけどそれすごく寂しいなって思う部分でもあるんだけど、めっちゃ出会いはあるよね。
出会いはある。
絶対日本では知り合わなかっただろうなみたいな人とも知り合えたりだとか、
そう、それは多いですね。
それがすごい多いから、やっぱりなんか自分の身近なところでしかこう友達にならなかったりだとか出会わなかったりするんだけど、もうなんだろう、ニューヨークってこう沖縄の人が行ったりだとか、その北海道の人ともなんか友達になれたりだとかとか、なんかもう日本全国のいろんなところに住んでる人たちがこうニューヨークに来てたりするからさ、
それが日本もそうじゃないですか、でもそれが世界
の人
ともそうじゃないですか、だから、
ね、
いろんな国の人と友達になれるから、でそういう人たちがこう帰ったりするとるいろんなとこに友達いるみたいになりません？
そうね、なるなるなる、
それがね、なんか嬉しいですよね。
いや、
だから、なんか、なんて言うんだろう、今まで自分が興味なかったけど、あの子がいるんだったら、なんか行ってみたいなとか。
あるね。
そういうのね、ありますよね。
あと、やっぱ文化を知れる、から、そういう友達がね、できたりしたら、そんな、 物を食べるのみたいなのとか。
はいはいはいはい。
なんかいろんな、私はね、なんかね、コロンビアの子と友達になった時に、
うんうんうんうん、
ココアを入れる時かなんかに、下にチーズを入れて、はい、チーズの上にココア入れるみたいな。
え、またまた、それは飲み物ですか、うん、それとも食べ物ですか。
一応飲み物だと思います。
飲み物。
え、ココアだったっけ。え、確か、うん、っていうような。いや、私も想像つかなくて。
全然つかない。
それはって、うん、思ったんだけど、え、何が普通だよみたいな。
チーズ入れて、
うん、
何チーズですかね。
あ、それね、なんかね、何チーズとかまで聞いてない。
例えばこう、
うん、スライスチーズとか。
なんて言うんだろう。
じゃなくて。
いやいやいや、なんてあの、デザートに使うようなマスカルポーネチーズみたいな、ああいう、例えば、ちょっと甘いチーズとか、クリームチーズとかあるじゃないですか。ああ
い
う
の、はいはいはいはい。
どっかだったら、500歩譲ってわかります。
そのチーズはね、何だったかは。
でも、チェダーではないと思いますよ。
いや、わかんない。本当にさ、だってさ、世界ってさ、広いのよ。いや、広いの。私たちって、マジ島国のちっちゃい国の人だから。
そう、うん、
うん。
小さなとこにいたんだな
って。島国ですよ、本当に。
思いますよね。
だから、
うん、
もう、何、こっちが特殊なわけですよ、大体。生卵を食べるとか。
はい、そうですよ。私たちが
そうなの
マイナー、
うん、そうなのよ。
私たちが、まあ、向こうからしたら特殊でしょうね。変わってるな、日本人ってって思うんでしょうね。
そうなのよ。今ね、ちょっと調べたら、うん、モッツァレラチーズみたい、うん、
嘘でしょ。
いや、嘘じゃないんだって。これ本当にこれね、でもね、クックパッドに出してる人いるから、あれだけど、本場はモッツァレラじゃないかもしれないけど、はい、でもそう、でも本当にそのコロンビア人の友達が言ってたのは、いや普通だよみたいな、子供の時からいつも飲んでたしみたいな感じなの。
はあ。
で、
なるほど。
私の知り合いでチーズを卸してる会社の、
うん、
なんか駐在員の人の妻の人と友達で、妻の人っていうか、
はい、
うん、駐在妻さんのお友達がいるんだけど、うん、その人にそれ言ったら、うん、そうなんだよって言ってて、知ってた、
有名な話なんだ。
そう、まあ、でも本当にその旦那さんがそのチーズをおろしてたりするから、うん、いろんなチーズ知ってて、世界中のそのチーズの食べ方みたいなのを、はい、うん、なんて言うんだろう、勉強してたっていうか、なんか、
あ、
う
ん、
そうそう、調べてて、でそれであったって言ってて、
うん、
でも特殊かな、みんなに言うとやっぱりって私と同じ反応。
いや、そりゃそうですよ。
でもそうなのよ。
だって見たことありますっていうか聞いたこともなかったですね。
いや、私もそうなんですよ。だからそういう、まだ話は戻るけど、
うん、
なんていうの、そういういろんな文化を知れるよね。まあ、食文化もそうだけど、うんうん
う
ん、
そうですね、
うん。いろんな人と友達になれてね。
そう、うん、そう、なんかね、そういう、
うん
う
ん、
ま、価値観が違うっていうことがいっぱいあるじゃないですか。
あるね。
で、
うん、
やっぱり今彼がいて、
うん、
あ、同棲始めたんですよ。そういえばここで言ってなかったけど、まあ、キャリーさん知ってます
ね。そうね、うんうん、
そうそう、
あ、そうか、それ言ってなかったっけ。
言ってなかったです。言ってなかったです。だから引っ越ししたんですよ、
う
ん、私。
そう、そうだ、
そう、
うん、
で、
うん、
何でしたっけ、
何でしたっけって。
ああ、価値観が違うか。
その価値観違うね。そうね、うん、
まあ、また同棲を始めたわけですね。
はいはい。
それ、まあ、今年入ってすぐぐらいだったかな、うん、まあ、なんかでもね、ほとんどもう犬もね来たし、うん、ほとんどもうここにいたんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱりね、自分の家にも帰ってたりとかして、
うん、
でそんなに近くないから、うん、行き来が大変だなとか、
あ、
まあ、その一番大きなきっかけは富士を買ったっていうことがあれですけどね、
うん、
その前の家だったら買えなかったから。
そうだね、それはそうかも、う
ん、ね、
う
ん、で、まあ、そのニッキーといった方がね、
うん、
犬たちも 幸せだろうし、と思ったのもまああるし、っていうのでまあ今ね同棲をしてるのですが、やっぱりこのなんて言うんだろう、まあ新しい人だから新しい今まで知らなかったこととかを知ることがいっぱいあるんですよね。いろんなこう価値観が違うなって思うことが、まあ、結構あるなって普段思ってるんですけど、昨日ね私ねちょっと怪我したんですよ。
あら
で、そう、その時になんかそのあれを価値観の違いを感じたのがね、まあ、私それちょっと昨日出かけてて、あの飲んでたんですけど、そこのフロアがなんかね濡れてたんですよ。でそこをなんか濡れてるなっていうのはなんとなく分かってたけど、グラスを持ったままそこの上を通ったらすってんころって飲んだんですよ。こんなタイミングでワンワン言うかな。
妨害だ妨害。
すってんころりん転んだわけですそこで。で、私なんかもうまあ、びっくりするのと、で、なんかその、なんかちょっとね、なんて言うんだろう、そこね、こう柱みたいな、こう、なんかあって、角にぶつかったんだと思うんですよ、その柱のね、転んだ時に。で、そこでグラスが割れたんですよ、そ
のグラスが。え、すごい激しく転んだの？
激しく転びました、もう。お尻ついて。
わー、痛かったでしょう。
その、痛かったです。そのグラスが手に持ったまま割れたんですよ。
うわー。
で、多分切れたんでしょうね。で、結構、切れたんですよ。
え、血とかめっちゃ出たん？
めっちゃ出たんですよ。
うわー、怖い怖い怖い。
ドン引きするぐらい結構出て、みたいになって。で、まあやっぱり、まあ飲んでるのもあったかもしれないですけど。
そうだね。それもあると思う。
でなんかもう、最初私バーンって転んで「わー痛ー」とか言ってなんか「ヒャヒャ」とか笑ってたんですけど、なんか周りの人が「わーわーわー」みたいになって
「
血が出てるよ」みたいになって「って私ももう見たらなんか結構ボタボタになってたんで、その飲み物が入ってるグラスを持ってて割れたから、その飲み物も全部バシャンってなったわけですよ。でだからまあなんかこう濡れてたらね血って流血またするじゃないですか。だからそういうのもあったのかもしれないけど、なんかねまあまあ流血したんですよ。で、結構みんなが周りがどうするどうするなんかどうするどうするみたいになって、私もどうするどうするみたいになってとりあえず血止めるかみたいになって、で一回洗いに行こうみたいになって一回なんかまあ洗いに行って、でもうだからねそのまあ、トイレすぐ近くだったけど、なんて言うんだろう、その私が歩いたとこはもう血がずっとポタポタポタポタになってて、そうなんか多分、私が思うに皮がめくれてるだけなんで、そこまでこうなんて言うんだろう、神経とかがなるような、なんかそういう深い傷ではないんだと思うんですよね。でも皮がベロンってむけてるからちょっとえぐいく見えるんですよ。
うわ
で、わーってちょっと結構ねみんなわーって大わーわーわーわーみたいになってたんですけど、
なるよ、
ね、で、まあ、でもとりあえず、まあ、痛いけど、で、まあ、しばらくしたら、あのバセリンとかなんか塗ったりとかして血が止まってきたんですよ。だから多分そんな病院とかに行くようなほどじゃないしみたいな。でなんかやっぱりねそのお店の人とかも病院に行くんだったら行ってくださいみたいな感じだったんですけど、まあ多分大丈夫だと思うって言って、私は。
でもそれ夜だったんだよね。
そうですそうです、夜だったんですよ。
ね
え、なんかだって今から病院行くとか言っても、
ねえ、空いてるとこも限られてるだろうし、
そうそうそうそう。ただなんかもうで日本ほどね気軽に病院に行ける国ではないので、
そうよ。
大丈夫そうだなって私は思ったから、まあ、そのままいろいろね応急処置してもらって帰ったんですよ、家に。で帰ってなんか怪我しちゃったって言って見せたんですよね、彼に。ただなんかもう、まあ、そのもう絆創膏とか貼ってるけど、もうやっぱ血が滲んでたから、また見た目がやっぱりちょっとねこうなんか 痛々しいじゃないですか。ま
あそうだよね、
うん、でもなんかオーマイガーみたいになって向こうも、うん、でも多分、うん、私は、うん、大丈夫だと思うって言って多分ちょっと血が出たけど、うん、みたいな感じで皮がめくれてるっぽいから、うん、くっつくんじゃないかなって言ったんですよ、
うん、
でこれを変えた方がいいとか言ったけどなんか、うん、お風呂に入りたいからお風呂入ってからの方がいいよねって言って、
うん、
その後まあやる時にね、うん、ちょっと黒いよって言ったんですよ、あの見せる前に、
うんうんうんうん、
えー、みたいな感じで、
うん、
でやっぱりそう見てもあーノーノーノーノーノーみたいな感じなんですよ、うん、もうなんかこれのねどこが大したことないって言うんだみたいな、これは今すぐホスピタルに行けっていう感じで、
うん、
これはその、うん、何裁縫の、
うん、縫わないといけない、
縫わなきゃいけないって言って、
うん、
そうでも、
うん、
まあアメリカ人って大げさじゃないですか。
そうなんだよね、
正直
痛がりだし
もともとまあ何でもですよ、表現のね、うん、あれが大げさな上に、
大げさ、
うん、ね、痛みとかに弱いでしょ、うん、多分彼らね、
う
ん、
弱い、
わかんないけど勝手な想像
いやいやそうだと思うい
や、あのね、なんか彼らというか、うん、なんか女性の方がちょっと痛みに強いじゃないですか、うん、
まあね、出産とかあるしね、
うんうんうん、なんとなくね、うん、一般的に、
うん、
でまあ男性だからっていうのもあって、
うん、
なんかちょっと大きいのが2つあるんですよね、うん、他にもなんかいろいろ怪我はしたんですけど、
うん、あ、そうなの、え、じゃあ1箇所じゃなくて、
足とかも
全部、足とかも切れてんの、
ま、足がどっかになんかぶつかって、
うん、
思いっきりなんか線が入ってる、柱の跡みたいな、
うん、線って何、え、どういうこと、
柱の、多分柱にぶつかったんです、だからなんか何かの、
それが取れないってすごいね、衝撃がすごかったんじゃない、
そう、そうなんですよ、衝撃がすごかった、
あら、うん、
そうだからそのね、うん、なんて言うんだろう、まあ、ひどいのをね、うん、こうバンドエイド剥がして見た時に、うん、もう彼が、うん、いやいやいやいや君は何バカなこと言ってんだみたいな、
うん、
何が大事、これを見て大丈夫だって君は言えるんだみたいな感じで、なんかすごい言われて、
うん、
みたいな感じなんですよ、
うん、
でもなんか私からしたらまあそれはちょっとね、
うん、
ひどいけど、うん、そこまであのホスピタルに行くほどじゃなくないみたいな、正直、
あ、うん、
ホスピタルってなんかこっちのホスピタルってあれですよね、いわゆる緊急じゃない、なんていうの、救急病院ですよね。なんか普通の病院とかはね、クリニックとかだけど、
うん、
なんかホスピタルって言うとやっぱちょっとこう重病みたいなイメージじゃないですか、
うんうん、
で、いやそこまでじゃなくないっていう私は感覚だけど、
うん、
なんかこんなに捉え方が違うんだなと思って、
まあね、
そう、私は大丈夫だと言って、
うん、
で明日大丈夫じゃなかったら行くわって言って、とりあえずもう、
うん、
なんか見たい映画があるって言ってたからそれ見て寝ようって言って、
うん、で今のところは大丈夫なの、
今のところ多分大丈夫です、
うん、いやそれ、うん、普通に何、あのそのバセリン、バセリンで大丈夫なの、でもそれは本当に
分かんないです、バセリンなんかまあ血を止める効果があるらしいんで、
ああそうなの、
そうそう、うん、とりあえず、うん、あの止血するためにはやって塗ったんですけど、
でそれその上に何、包帯とか巻いてんの、え、何何、
え、絆創膏の、
あ、絆創膏
貼って帰りました、
えー、
なんか、うん、今はね、なんかあのなんていうの、傷口がこうパクってなってるから、それをこう閉じるような、バタフライクロシュアっていう、
うん、
なんかこれがあるからこれを使ったらいいって言って、うん、なんかいわゆるホッチキスのテープ版みたいな、
へ
え、止める感じ、
あ、そういうのがあるんだね、
止めてます、うん、う
わー気をつけて、本当に危ない、
ね、私なんかね、
うん、
時々転ぶって言ってるじゃないですか、なんか
そう、あのね、近い、うん、あれだと去年のサンクスギビングデーで転んだっていうのは、ね、言ってたよね、
そうで今思った、その前あの雪が見たくて
外
に出たら階段からダーンと滑り落ちたっていう、
それは昔から
とか、
うん、
な なんかわかんないですけど昔からなような気もするけど、
うん、
なんか私最近思うんですけど、うん、足とかが上がってないんじゃないかなと思ってるんですよ。
もう腰って
クソババアみたいなこと言いますけど
いやでもわからないよね。その自分ではさいけるって思っってても体が落ち着かないことあるからね。
よくねつまずくんですよ最近。
あら、そう
だからなんか、うん、それあるかもしれない。なんか
えでもなん
衰えてる。
あ本当でもさサリーさんってめっちゃなんか筋トレとかいろいろしてそうなイメージがめっちゃあるんだけど。
してない最近は。
してない。
最近全然してない。
いや、ね、私もなんか元からしない人だからさ。あれなんだけど私はね、だけどなんか、うん、サリーさんってやっぱりなんかちょっとそういう運動が好きな人っていうイメージ、うんうん、あるから、うん、それにしてはねそんなよく転ぶとかって
ねえ
なんだろうね。
なんかあの運動会でお父さんがゴロゴロゴロゴロ、
はいはいはいはい、
転がっていくやつですよ、
はいはいはいはい、
昔よくできてた人ほど陸上部とかでねやってた人ほど転ぶらしいですよあれは。
いやだから昔がすごかったからじゃない、うん、それは
そうだから頭の中でイメージが自分はできるってい う, こうやったらできるっていうのがあるけど体が衰えてるからってことでしょ、うん、
そのギャップがね、
だからそれがまさに私の今ですよ
いやもう気をつけないとサリーさん、はい、本当に、
はい、本当ねそうですね。
でも よかったよね、まあ、それだけで、うん住んでさ、
そうそうそうそう、なんかそうみんななんかそう言ってました。顔じゃなくてよかったねみたいな感じ。
そうだよ本当に。
だからそうだねって言って私も大丈夫って書いてたんですけど。
そのシャワーとか浴びたりしてすごく痛くないの？うん、
大丈夫？痛かったですね。痛かった。
痛いよね。
シャワーとかあのねやっぱり血とかにじむから手袋してます。洗い物とかする
とき。そうかそうかそうだね。それがいいかも。うんすごい痛いよね、うん、もう考えただけでも、ね、
そうなんか寝る時も手袋して寝た
あーそっか、う
ん、なんか血がにじんだりしたらあれだからね。
うんいやお大事にしてください本当に。
そうそうありがとうございます。
いやいやいやはい
これなんかどうですかもう一本取ります、
うんうん、いいと思いますうん
皆さんが興味あればですけど、
うん、いやいいんじゃない、
まあ、じゃあやりましょう、う
ん、皆さんが
何も今聞こえてなかったけど返答は返ってこなかったけど返ってきたつもりで今返答しました
はい
はい、
うん、
ということで、
はい、
じゃあ終わります。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子とかいろいろ私の日常とかね映してますのでよかったらフォローしてみてください。あと私のアカウントは sally.pii です。こちらも私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。終わりです。
はい。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ！
バイバイ！